もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
あ、こんにちは。は
い、今日はどんなご相談ですか？
私の事実婚状態にあるパートナーのご両親の問題なんですけれども。
はいはいはいはい。はい、あなた今おいくつですか？
51です。
はい。パートナーの方は？
49です。
ご両親はどうなさったってことですか？
はい。まず、お母さんの方が認知症が始まってしまったようで、はい、その件でちょっと家族というか家庭がごたごたしているようなんですが、
はい、
そもそも私とパートナーのその事実婚っていう関係も15年ぐらいになるんですが、
はい、
彼の意思で結婚というスタイルを持たないで、
はい、
事実婚っていうスタイルで、まあ、2人でやっていこうっていうことでスタートしたんですけれども、はい、その、関係に対しても、はい、そもそも義理のお母さんにあたる方がかなりその嫌悪感を
持っていて、
で、まあ、そうなる前は顔合わせみたいな形で2度ほどお会いしたことはあるんですが、実際その結婚すると思ってた関係の2人が、うん、結婚しないっていうスタイルを取ったことで、うん、絶縁になりまして、ただ息子は息子で別物なので、息子さんとの関係っていうのは、まあ、これまで通り年に1回変える程度の関係だったんですよ。
でそのパートナーの方は年に1回ご実家へは帰っていたと、
はいはい、ここ何年か1年ごとにもうどんどんその認知が出てきたようで、
はいはい、向こうのお父さんはお元気なんですか？
お元気です。
あはは。
で、現状を被害妄想に特化していて、でお父さんとの関係もやはりその積年の恨みみたいなもので、
はい、
あまり良くない。
あ、お母さんとお父さんあんま仲良くないんですね。
そうなんですね、うんうん、お父さんはですね、その積年の恨みというふうに言いましたが、
うん、
お父さんの方のお母さん、だからお舅さん、
はいはいはい、
お舅さんとの同居をされてたようで、
うん、
その方へのこう辛い思いをされて結婚生活を送っていらしたようなので、
お母さんがね、
はい、うん、その恨みを今お父さんにぶつけているようなんですけども、お父さんはその当時なんか何もかばったり、
うんうんうん、
フォローしてあげられなかったということが負い目にあるので、
うん、
お母さんの言うなりだっていうふうに彼は言うんですよ、息子は。
はあ、なるほど。
お母さんが右って言えば右って お父さんも言うし、
うん、
はい、で、まあ、お父さんがサンドバッグのように、
うん、
日々そのお母さんの、被害妄想と、
うん、
まあ、恨みとかつらみみたいなものの暴言を受け止めるような状態で、
うん、
もうお父さんのことも心配ですし、
うん、
まあ、当然そのお母さんのことも心配なんですけれども、
うん、
まあ、息子として、
うん、
やれることをやろうということで、
うん、
地域包括センターに相談に行ったり、
はいはい、
動ける、まあ、最低限なのかもしれませんけども、
うん、
やってはいるんですが、
うん、
お母さんが何分誰も信用しないという、もう自分の殻に閉じこもってしまっていて、お父さんも息子も地域も、もうとにかく全ての人を寄せ付けないというような状態でして、
お母さんおいくつでしたっけ？
あ、ごめんなさい、78ぐらいだと思います。
お父さんは
80ぐらいだと思います。
あ、はい。パートナーの方は、
はい、
ご兄弟はいらっしゃるんですか？
はい、妹さんが一人いらして、
は
あ
は
あ、はい、ちょっと遠方にいらっしゃるのと、お仕事とかの関係と、まあ、お子さんもいらっしゃるので、うん、お忙しいということもあって。
あ、じゃあ妹さんは面倒見られないんですね。
そうですね、すぐ飛んでくみたいなことはなかなか難しいですね、う
ん、で、はい、息子さん、つまりあなたのパートナーは行けるわけですか？
はい、はい、そうですね、まあ、比較的近いので、
うん、
はい。
ああ、じゃあやっぱりあなたのパートナーの方にこう、はい、割と責任がこうかかってるっていう感じなんですね。
はい、で、まあ、彼自身はそんなに、うん、もう最終的には2人が自分の人生を責任持つんだからいいんだとかって言うんですけれども、うんうん、そ そんな簡単な話かなって、
うん、
私はこう本当に遠い存在なんですけれども、
うん、
話を聞くごとにちょっと心配不安を抱えてるんですけれども、
ケアマネさんとか、
はいはいはい、
その公共の福祉みたいなものってあるじゃないですか、はい、そういう人との話し合いというのはどうなってるんですか。
ですね、1、2度行ったんですけれども結局本人が受け入れ対策ができてない限りは、
うん、
話が進められないということで、
うん、
私の父も父母も、同様な年なので、
はい、
同じようにちょっと別の地域ですけれども、
うん、
相談しているのでその流れというのはなんとなく把握しているんですけれども、
はいはい、
確かにこう自宅にいらして例えば認知もそうですけれども介護の状態がどういう認定をされるかということも大体分かってるんで、
うんうん
う
ん、
そうだよなと本人がどうぞと言ってくれない限りは無理だよなっていう。
でも認知が進んでて、はいはい、お医者さんもそれを認めてらして。
お医者さんが認めてるわけじゃないんです。
お医者さんのところ行って認知症ですとかそういう診断は出てないんですか。
そうなんです。だからそれを認定してもらって、
うん、
治療を。
そうですよね。そこからじゃないと始まらないですよね。
そうなんです。
じゃあそこをまずしないと。
どういうふうに、病院につないだらどうしたら病院につなぐことができたり治療という形につなげることができるのか方法が知りたいんですけれども
。黙らかして連れていくしかないんじゃないですかね。
そうですね、
うん、なんか、
はい、
そのお母さんのことを心配していて、それはどうなさっていきたいんですかね。
ここ2、3年ですけれども、
はい、
そのお母さんかお父さんがちょっとどちらか分かりませんけれども、
はい、
関係を修復したいっていうふうに言ってきてると彼が言ってるんですね、
うん、はあ、お母さんかお父さんか分からないけど、
はい、はいはいはい、まあまあ、あそこは、まあ、2人が1人みたいなところだと思うんですけれども、はい、
つまりだからあなたのご相談としては、
はい、
向こうから歩み寄ってこられましたけども、自分としてはこうどのようにその認知症の治療とかその関係を取っていったらいいかってことですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は精神科医の高橋龍太郎先生です。
はい、
先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
どうもよろしくお願いいたします。
修復したいって話はさっき主体が誰かよくわからないってお話でしたけど、誰がどんな形で伝えてきたんです。
私のパートナーである彼が、
うん、
自分の両親がこう言ってるよというふうに伝えてきました。
両親が2人とも。
はい。
でも被害妄想に駆られてるわけでしょ。
そうなんです。
お母さんは。
はい、そうなんです。
要するにお母さんじゃなくてお父さんがそう言ってるっていうことですよね、多分。
はい。
それ以外考えようがないですよね、だって。
そうかもしれませんね。はい、
うん、
はい。
でまあここで関係を修復するっていう、
はい、
その強い意味はあんまりないわけで。
そうですか。はい、
うん、要するに、はい、次の世代に寄っかかりたいっていうことをただ違う形で言ってるだけなので、
はい、
無原則的に関係を修復するってことがあったら、
はい、
ただただ頼られる一方で、
はい、
あなたの負担が今の何倍も増えるだけだと思いますよ。
あ、
うん、はい、というよりも、はい、あなたおっしゃるように、
はい、
まず医療にかかってちゃんとした枠組みを作ってからそんな話があるとすれば、
うん、
乗っていけばいいだけの話で、今無原則的にじゃあお会いしてお話しましょうっていう話は何のメリットもあなたの側にはないと思いますね。だから医療につなげるっていうことをひたすらここではやるべきで、まあもちろん認知症になってしまった場合になかなか被害妄想も強く対人的な被害感も強いのでなかなかうまく、お医者さんにかかれないっていうんだとしたらまず総合病院で受診して、
うん、
同じ病院の中で精神科医の人に回してもらう。
なるほど、はい、
これはだから大きい病院じゃないとできないですけれど。
そうですね、はい、
大きい病院だと逆に言うと そのお母さんの方もどこにどう連れられていってるのかあんまりよく分かんないうちに診察が終わっちゃうっていうことがよくできるので、
はいはいはい、
その方法を一つ、
はい、
ぜひ模索してください。
あ、分かりました。
それから、
はい、
今は、
はい、
そういう認知症で例えば動けない人とか、あるいは他の新しい場所に出ていくことを警戒心すごく強い人がもちろん多いわけですから、
はい、
往診制度っていうのがものすごく発達していて、訪問医という形で、それだけを専門にやってるお医者さんもたくさんいらっしゃるんです、
うんうんうん、
だからそういうお医者さんにぜひ来てもらう。でもう特にそういうお医者さんは認知症を下手すると1000問ぐらい手掛けてるお医者さんすごくいますから、そういう先生にお薬を出してもらって、少なくとも今よりも幻覚妄想やなんかを少し減らす、あるいは苛立ちやそのお父さんへの攻撃を少し沈静化するっていうようなお薬を出してもらって、で、状態が落ち着くっていうことをまず第一に心がけるべきだと思いますよ。この一つ二つ、この二つのやり方でまず、現在の認知症は今よりも少なくとも周りに受け入れやすい状態になるでしょうから、そうなってからお会いするのも基本的に、遅くないので、その二つをまず追求してみてください。
はい、わかりました。
で、まあ、こういう言い方をすると、まあちょっと反感を持たれるかもしれませんけれど、別にあなたじゃなくてその異世界の一般の人に、やっぱり認知症の最後の姿というのは、その人の背負ってきた人生そのものなので、可愛がられるお年寄りになるには、やっぱり周りの人と仲良くやってきた人が、やっぱりみんなに受け入れられる認知症になるし、周りの人とつっけんどに意地でもそんな認めないって言ってきた人は、やっぱり老後になって急にみんなに、じゃあ、今まで悪かったからみんなで面倒見てねって言われても、なかなかみんなで面倒を見ようって動きにはやっぱりならないのでね、あなたの立場からして大変だ大変だ、同情します、私が一生懸命、じゃあこれを機に嫁としての覚悟で頑張ってみますっていうところまで、あなたが心がける必要はないと思いますよ。実の娘さんは遠方にいて何もしないのに、事実婚のパートナーが引き受けるっていうのはどう見ても話が矛盾してるので、
引き受けるまでちょっと覚悟はできてないとは思うんですけど、いずれはそうなるのかしらって
いやいやいや、そこまで考えなくてもまず医療につなげて、医療につなげて、それから、ある程度沈静化したら地域包括センターが動いて、要支援か要介護かを認定した上で、地域のサービスがどんどん出てきますから、
そうですね、
それが、うまくこう出てくるようにまでパートナーを裏から支えるぐらいの尽力でいいと思いますよ。
わかりました。
はい、
はい、ちょっとほっとしました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はいはい、
もしもし。
あ、もしもし。
あの先生のお話の通りだと私も思います。
あ、そうですか。
はい、しっかりご自分たちの、道をちゃんと歩んでおられるんですから、自分たちの生活は私は崩す必要はないと思っておりますし、立派に添い遂げてください。
どうもありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。